皆さんおはようございます。早くも2月に入りました。今年の冬は少し暖冬でしょうか。ここ最近風が強いですけれども、コロナの感染が拡大していますが、皆さん一人一人の健康が守られますように、そして支えられますように、弱さの中にある方々には神様の平安とお守りをお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前は我め心から賛美いたします。あなたは真実のお方であり、また御言葉をもって私たちに語りかけてくださるお方であることを覚えて心から感謝いたします。過ぎました1月の私たちの生活と歩み、あなたの守りの地に過ごすことが許されて、こうして2月の最初の主の日の礼拝日を迎えることができました。兄弟姉妹が一つところに集められ、また道を求めてこの場に集って来られた方々もいらっしゃいます。私たちはあなたの皆を賛美するために、崇めるためにこのところに集ってまいりました。どうぞ私たちが捧げる礼拝があなたに受け入れられるものとなりますように、すべてをあなたが整えてください。コロナが感染拡大している中にあって、あなたを礼拝する者として今見舞いに出ております。このコロナがいつ収束するのか私たちには分かりませんが、すべてを支配しておられるあなたに、そしてあなたの御言葉に心と思いを向けさせてください。語る者も聞く方々も共にあなたの恵みによって生かされていく信仰生活、日々の歩みとなさせてくださいますように心からお願いいたします。特にお年を重ねておられる方々、そして子どもたちの上に神様の守りが日々ありますように、また日々人と関わりながら接しながら生活をされている方々、お仕事をされている方々もいらっしゃいますから、神様の守りのうちに日々過ごすことができるよう導いてください。私たちの歩みは本当に神様拙い歩みでしかありません。御心を痛め悲しませることも多々ありますが、そのことを許してくださるお方、またすべての罪を許してくださり永遠の命を与えてくださったイエス・キリストのその尊い十字架のあがない、また救いを感謝いたします。今日は礼拝の中で聖餐式も取り行われますが、いま一度十字架の見苦しみとそのあがないの素晴らしさを覚える時としてください。今ともに御言葉を開きます。どうぞ主をお語りください。祈るべき課題はたくさんありますが、一切を委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。久しぶりにこの第二コリントを開くことになります。1月はこの国分寺キリスト教会の年間の新しいテーマに沿って福音書やまた使徒の働きをご一緒に開いてきました。昨年12月はクリスマスに関わる聖書箇所を開きましたので、この第二コリントを最後に開いたのが11月28日の礼拝の時でした。再びこの第二コリントに戻ってきたわけですが、共にこの箇所を通して教えられたいと願っています。この6章は特にこの1節と2節は内容が5節からつながっているといいますか、5節に含まれるといいますか、後から章や節はつけられましたので、内容的には5節の最後からつながっています。第二コリントのことを簡単に振り返りたいと思いますが、5章の18節にありますように、神様はパウロたちに、そして現代に生きる私たちにこの和解の務めを与えてくださったことを私たちは11月の時に確認いたしました。それはまず神様がキリストによって、つまりイエス様の十字架の贖いによって私たちをご自分と和解させてくださったからでした。それだけではありません。神様はキリストにあって私たちに、この19節を見ますと、和解の言葉を委ねてくださったとも書かれています。 まさに私たちはこのキリストに代わる施設とされました。神を神として崇めず、神を認めない、神に敵対しているのが今の世界、また人々の姿です。しかし神様は罪を全く知らないお方、罪と全く関わりのない愛する御子イエス様を私たちのために罪としてくださって、キリストにあって神の義とされていることを前回ご一緒に確認したわけです。そしていよいよこの6章に入っていく、いきたいと思います。一節をご覧ください。終わります。私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神様との和解はイエス・キリストの十字架の贖いを通して神様の恵みとして実現しました。ですからパウロはこの6章1節において神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと語ります。ここで注目したいことは、パウロは信仰を持っていない人たちに対してではなく、信仰を持っているコリントの教会のクリスチャンたちに神の恵みを無駄に受けないようにと語っている点です。ですからここで恵みを無駄に受けるというのは、例えば福音を信じないとか神様との和解を拒絶することを指しているのではないということですね。むしろここでは信仰によって福音を信じ、その福音を受け入れているわけですから、その信仰生活の中で神様の恵みを無駄にすることのないように、無駄に受けないようにということをコリントの教会のクリスチャンたちに対して語っているわけですから、その信仰生活において神の恵みを無駄に受けないようにということをクリスチャンたちに語りました。無駄に受けないようにとパウロが進めているということは、おそらく実際に神様の恵みを無駄に受けるような人たちがいたということが念頭に置かれて、このように書かれていると考えられます。主にある兄弟姉妹として、信仰のつまずきとなるようなことはしてはならないこと、また教会全体の益となるように神様から与えられた賜物を用いるということ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励むことなどをパウロは第一コリントで進めてきました。コリントの教会にはさまざまな課題や問題があったことは、第一コリントを開いたときにご一緒に確認してきたわけです。それは今朝の箇所の後である6章の11節以降を読んでもそのことがわかるわけです。神様から尊い救いが与えられているにもかかわらず、この放縦な生活を続けて罪に罪を重ね、その上高慢な態度をとっているような現実の姿がコリントの教会の中に実際にありました。神様の恵みを無駄に受けないということは、逆に言えば神様の恵みを恵みとして感謝し受け止め、神様の恵みにふさわしい生き方生活をするようにということであります。確かにコリントの教会の中にはこの偽使徒、偽教師たちが入り込んできて神の言葉に混ぜ物をする人たちがいたと、この少し前の2章の17節に書かれています。実際そのような人たちがコリントの教会を惑わしていましたし、そうでなくてもコリント教会の中には思い上がった人たちがいて、実際にコリントの教会が悪い影響を受けてしまい、信仰生活の中で神様の恵みを無駄にするような、あるいは無駄に受けるようなことがありました。ある意味この6章の1節は、警告といいますか注意を喚起している言い方であります。コリントの教会にとっては恵みが当たり前になっていたのかもしれません。恵みが当たり前になってしまうという危険性は今の時代にも当てはまることです。私たちは恵みというものを本当に恵みとして受け止めているかどうかということが問われますが、皆さんはいかがでしょうか。 少し前後しますけれども、パウロはこの一節の冒頭で自分たちを私たちは神と共に働くものと表現しています。神とという言葉がもともとこの書かれていませんが、文脈からこの神とと付け加えているわけです、付けているわけです。もちろんパウロは自分自身、自分たちを神様と対等の、また同等の協力者であるとか、立場と働きが同じであると言っているわけではありません。あくまでもパウロたちは自分たちが神様と共に神様の働きをさせていただくという謙虚な自覚でありました。神様は私たちを通してその働きを、お働きを推し進めくださっておられますので、私たち一人一人もこの神様と共に働くものとされております。決して牧師や伝道師、宣教師だけでなく、私たち一人一人キリスト者として神と共に働くものとされているわけであります。そのような立場が与えられていたパウロたちは、神様の恵みを無駄にしないようにコリントの教会のクリスチャンたちに向かってお願いしました。そしてパウロはこの2節を読みますと、旧約聖書のイザヤ書49章を引用していることがわかります。2節を読みします。神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助けるとあります。パウロはなぜこの箇所を引用したのか、またこの箇所の背景についてもご一緒に考えてみたいと思います。実際にイザヤ書49章の7節から9節をご覧いただきたいと思います。実際にパウロは49章のイザヤ書49章の8節を引用しておりますが、その前後も読みながら考えたいと思います。49章の7節から9節をご覧ください。旧約聖書の1251ページになります。お読みしたいと思います。イスラエルをあがなう方、その聖なる方、主は人に蔑まれている者、国民に忌み嫌われている者に、支配者たちの奴隷に向かってこう言われる。王たちは見て立ち上がり、市長たちもひれ伏す。真実である主、あなたを選んだイスラエルの聖なる者のゆえに、主はこう言われる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助ける。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を復興して荒れ果てた譲りの地を受け継がせる。私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。実際はこの後まだ続いていくわけですが、引用聖書箇所はイザヤ書の49章8節の御言葉です。それがどういう文脈の中で言われているのかを理解するために今7節と9節もお読みしました。ここには実際に苦しんで悩みの中にあるイスラエルのために対して、やがて必ず神様がバビロンからの解放を与えてくださるとイザヤが予言している箇所です。ここにはイスラエルの民と国の回復、そしてこの喜びが予言されている形で書かれています。イスラエルの民がバビロン捕囚から解放され、祖国に帰り戻り、イスラエルをこの再興するという予言の言葉です。その中の一部をパウロは引用しているということです。今は大変苦しいけれども、必ず神様が回復を与えてくださる、だから希望を持って生きなさいと進めている箇所であります。ところでこの見よ、今は恵みの時、今は救いの日ですという御言葉はしばしば 救いへの招きと招きの言葉として特別な集会などで引用されることがあります。また第2コリント6章に戻っていただきたいと思います。例えばあなたに救いが提供されています、その救いを受け入れてください、あるいは信じた結果としてあなたは今日この日イエス様を救い主として信じて救われたのですというように用いられることがあるわけです。この2節の御言葉はコリントの教会の中のまだイエス様を信じていない人たちに対して向かって語られていると考える解釈もありますが、ここではそのようなこの改心のことを指しているという言葉というよりはむしろ信仰者として歩み続けている一日一日がその日が恵みの時、救いの日なのだから日々の生活をおろそかにすることなく無駄にすることなく大切にしなさいとキリスト者に向かって信仰者に向かって語っているわけです。信仰への招きあるいは信じた人たちに対する励ましの言葉というよりも、すでに信仰によって歩んでいる人たちに対して恵みをしっかりとこの握りしめながら噛みしめながら歩みなさいという勧めのお言葉です。もちろんイエス様の贖いを通して救いの道が開かれましたので、私たちへのこの招きの言葉として当てはめることもできるわけです。神様との和解がすでに成立した、いや与えられたコリントの教会のクリスチャンたちにとっても、そしてこの和解が実現しているこの時代、私たちにとっても当時も現代も今がまさに恵みの時であり救いの日であるということ、神様の救いはこの遠い将来に与えられるものではなく、すでに今のこととして実現するということ、また実現しているということです。ですからパウロはイザヤ書49章の8節を引用して、イエス・キリストにあって和解が実現した今こそ恵みの時、救いの日であると語るのです。ですからこの素晴らしい宣言を持ってパウロは和解の務めを担う者たちの働きの姿をこの後ですね、4節から10節において語っていきます。3節もそうですけれども、まず3節と4節をご覧ください。私たちはこの務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて自分も神の使命として推薦しています。すなわち苦難にも苦悩にも困難にもと続いていきます。よく見ていきますと、3節からずっとですね、10節まで文章がずっとつながっています。ですのでこの少し分けながらご一緒に読み、また考えていきたいと思います。神様と共に働く者として和解の言葉、すなわち福音を述べ伝えていたのがパウロたちでありました。この和解の務めというものが人々にそしられないように、そしりを受けないように、福音を伝える者たちの側には十分なこの注意が必要でありました。十字架の福音そのものがすでにユダヤ人たちにとってはつまずきであると第一コリント1章23節に書かれています。しかしそれを述べ伝える人自身がつまずきとなってはならなかったのです。そのためにあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦する必要がありましたし、実際にそのようにしたのがパウロ自身でありました。パウロは8節を見ていただきますと、8節でも繰り返して自分を神のしもべとして推薦していると述べました。なかなかですね、この自分を推薦するなどとは言えないことですが、私自身思わされるわけですが、それでもパウロはこのように自分自身を神のしもべとして推薦していますということができました。それぞれこの4節後半から見ていきたいと思います。4節後半と5節を ご覧ください。すなわち苦難にも苦悩にも困難にも鞭打ちにも入獄にも騒乱にも疲れ果てた時も眠れない時も食べられない時も大いなる忍耐を働かせてとあります。特にこの4節後半から5節にかけてパウロは福音のゆえに彼自身が苦しんだ逆境の数々をここに挙げています。苦難と苦悩と困難にどのような違いがあるのかということですけれども、苦難は一般的に広い意味での苦しみであります。開かなくて結構ですが、この使徒の働き14章の22節を見ますと、パウロたちは弟子たちの心を強めて信仰にしっかりとどまるように進めたことが書かれています。そしてパウロはこのように語っています。私たちは神の国に入るために多くの苦しみを受けなければならないと言いましたが、パウロだけでなく多くの弟子たちがしなければならないもの、それが苦難苦しみでありました。そして二つ目は苦悩とあります。苦悩というのは経済的な必要に迫られた時の困窮、すなわち乏しさや貧しさを指していますし、また悩み苦しみを指しているわけです。そして三つ目は困難とあります。経済的なことよりも社会的なこと、あるいは人間関係の間における困窮であり窮屈な状態を指しているようです。これまでの聖書には行き詰まりと書かれてありました。苦難も苦悩も困難もパウロが経験したことでありました。これらのことは私たち信仰者にとってももしそれを経験するならば大きな苦しみになることがあります。しかもそれだけではありませんでした。パウロはこの鞭打ち、五節ですね、入獄、監禁とも訳されます。そして六つ目は騒乱にも暴動のことを指しています。疲れ果てること、眠れないこと、食べられないことを経験しました。ですから四節の後半から五節に向かっては九つほど数えるとあるかと思います。第3版では苦悩というのを苦難、悩み、苦しみと分けていますので、さらに多く数え上げられると思いますが、数は別としてこのように多くの苦難を経験したのがパウロでありました。たびたび私が引用します第2コリント11章の23節以降にもパウロが経験した苦悩というものが、苦難というものが書かれているわけですが、私たちはこのところを通して何を教えられるでしょうか。ちょうど先週の礼拝で私たちは使徒の働き16章のところを開いたわけですが、その時にもパウロとシラスはこの鞭で打たれ投獄されたことを読んだばかりでした。そのようなことを通して看守とその家族の者たちが救われ、バプテスマを受けたという神様の御業をご一緒に確認したわけです。話は戻りますけども、この4節後半から5節にかけて書かれているさまざまな苦難のことについて、この忍耐を働かせたこと、5節の最後には大いなる忍耐を働かせたとパウロは語っています。ここは一つ大切なポイントでありますし、さらに6節以降読んでいきたいと思います。こうあります。また純潔と知識、寛容と親切、聖霊と偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって自分を神のしもべとして推薦しているのですとあります。一旦ここで切りたいと思います。純潔と知識とあります。道徳的倫理的な純潔とともに、純真な心、真心をも指しているわけですね。このあと11章の3節にも真心と出てきます。知識は救いに関して神様が明らかにしてくださる った知識と言えます。また寛容や親切、それは主にある兄弟姉妹の間においてクリスチャンが、そして私たちが持つべき、いわゆる特質、特性と言えます。寛容と親切というのは、ガラテヤ書の5章御霊の実の中にセットとして出てくるわけです。そして聖霊と偽りのない愛とあります。ここに聖霊が出てくるということは興味深いことであります。パウロは愛には偽りがあってはならないと言いましたが、そのような偽りのない愛によって自分を推薦しました。愛というものが偽善的になりやすいということを語っているわけです。真理の言葉は救いに至らせる言葉であって、直接会うことのできる人たちに向かってパウロは真理の御言葉をまっすぐに語りました。遠く離れている人たちに対しても、手紙の中でそれを書いたわけです。しかも神様の力、神の力はパウロが御言葉を述べ伝えた時に、示されたものでありました。パウロたちの宣教働きによって、このコリントの町で、コリントの町だけではありませんけれども、イエス様を信じる人たちが起こされたのもやはり神様の力、神の力によるものでありました。さらにパウロは義の武器によって自分も神のしもべとして推薦しました。単なる武器ではなく、左右の手にある義の武器によってとあります。霊的な戦い、すなわちサタンとの戦いであることが分かります。そのための、武器ですから、エペソ書6章に書かれてあるような信仰の盾、救いの兜、御霊の剣、すなわち神様の御言葉を指していると考えられます。エペソ書6章の16節から17節にはその、神の武具が書かれているわけです。さらに8節をご覧ください。パウロたちはある人たちから褒められたり高く評価されましたが、しかし大半は多くの人たちからそしられ悪評を受けることが多かったわけです。どのような評価が下されようとも、パウロは信仰の良き戦いを戦い抜き、自分を神のしもべとして推薦しました。私たちはいかがでしょうか。私たちはできれば周りの人たちから悪く言われないように、また悪く評価されないように、なるべく良い印象を持ってもらおうとする生き方をしたいと願いますし、実際にそうしているのが私たちであります。しかしパウロはそのようには言いませんでした。褒められても、またそしられても、あるいは悪評を受けても、好評を博しても、どのような評価であっても、そのことを通して自分も神のしもべとして推薦したのです。パウロでさえ、いやパウロだからこそそしられたり悪評を受けるということがありました。人によく言われようとも、また悪く言われようとも、パウロにとってはそれはあまり重要なことではなく、それを用いて自分を神様に、神のしもべとして推薦したわけです。そして3つ目に、このパウロたちの本当の姿、生き方を見ていきたいと思いますが、今お読みしました8節の後半からお読みしたいと思います。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも身を生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っていますと告白しました。実際にパウロを知っている人たちは彼のことを人としての資格を持っていないと言ってパウロを非難しました。まさに騙す者としてパウロを非難したのです。しかしパウロは、私たちはこの真実でありとここで告白していますように、彼が真実を語り、真実に誠実に伝えたことは確かでありました。人に知られていないという批判がありましたが、それでもパウロは彼が述べ伝えた 福音を通してコリントの教会だけでなく多くの人たちに知られることとなりました。さらには絶えず危険にさらされ、死というものと隣り合わせに生きていましたし、第一コリントの15章30節31節を見ますと、やはり危険にさらされ、この毎日が死の連続であった、あるいは日々死んでいますと告白しているということを、私たちは第一コリント15章を開いた時に学んだわけです。パウロは、私の願いはどんな場合にも恥じることなく今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと、ピリピ書1章の20節から21節の中で告白しました。パウロのこの4節から、あるいは3節からずっと10節までの経験した苦難というものは、使徒の働きを読んでいく中でそのことを私たちは知ることができますし、また手紙を通してですね、パウロが経験した数々の苦難というものを見ることができるわけです。懲らしみや悲しみ、貧しさなどを実際に経験したパウロでしたから、そのような状況をいつも喜び、目に見えるものによって他の人たちを富ませるのではなく、目に見えない富、すなわちキリストの計り知れない富というものを福音として述べ伝えました。この後8章にも書かれていますが、確かにパウロはこのコリントの教会に対して、クリスチャンたちに対して、ユダヤ人、パウロはユダヤ人を中心としたエルサレム教会の貧しい人たちを助けるために、このコリントの教会において献金を募り、それを送るという尊い働きもしました。彼はこの10節の最後で、何も持っていないようでも全てのものを持っていますと告白しています。確かにパウロは全てを神様に捧げた生涯を歩みました。福音宣教のために戦い、神様に仕え、また教会に、諸教会に仕えたのがパウロでありました。それでも全てのものを持っていますと書き記すことができたのは、彼が実際に体験した苦労でありました。パウロはロマ書の8章32節で、私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかと書いています。この10節の欄外中にも、やはりロマ書8章32節と出てくるわけですね。8章32節を参照してくださいとあります。ちょうど先週の水曜日の夜の祈祷会で出席してくださった、お名前出しますけれども、市垣兄弟が近況報告の中で、和菓子の中でこのロマ書8章の32節を分かち合ってくださったわけですね。私たち全てのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか、いや恵んでくださるお方ですと、逆説的に書かれているわけですね。私たちは目に見えるもの以上に、私たちのうちにキリストご自身を持っています。持っていると言いますか、イエス様はものではありませんけれども、私たちのうちにキリストの御霊が私たちのうちに住んでいてくださいます。住んでいてくださるだけでなく、御霊が私たちを支配し満たし、御霊によって歩ませてくださる幸いを、特権を与えられています。最後になりますけれども、パウロは使徒として直面し経験したさまざまな苦難や困難についてたびたびこの手紙で書いています。今日の箇所もそうですし、先ほど申し上げました11章の23節から33節ぐらいまでにも書かれています。すでに学びました、この戻りますが4章の 7節から12節にも書かれていることでした。彼が経験した、まあ、苦しみ、苦難、そういったことが書かれています。さらには第2コリントの12章10節にも述べられています。少し開きたいと思います。第2コリントを開いておりますので、12章の10節ですね。11章にはたくさん彼が経験した難、苦難が羅列されていますが、列挙されていますが、12章の10節をご覧ください。こうあります。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいますと書きました。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。これらさまざまな事柄をパウロはキリストのゆえに喜んでいるとさえ積極的に言うことができた。私たちはそのことを注目したいと思います。パウロは神様によって建てられた使徒でありましたが、単なるこの苦労話、苦難を歴をすることによって苦労話をしているのではなく、自分を神のしもべとして推薦しているからでありました。しかもコリントの教会に向かって、私たちは神と共に働く者とそのような自覚を持っておりましたし、神の恵みを無駄に受けないようにとコリントの教会のクリスチャンたちに向かって進めました。今日開いているところは6章の1節から10節ですが、その後11節以降を読んでいきますと、来週開くことになりますが、コリントの人たち、私たちはあなた方に対して率直に話しましたと書かれていることからも、6章のパウロがコリントの教会に進めた事柄がよく理解できるかと思います。今朝の箇所を通して私たちは何を教えられ、また自分に当てはめてよけばよいでしょうか。皆さんそれぞれがですね、また今朝の箇所を思い巡らし、私たちは引き続き神様の恵みを覚えて、恵みをかみしめながら、またその恵みを味わいながら、その神様ご自身の恵みのうちに共に歩ませていただきたいと願っています。パウロが経験したさまざまな苦難は、私たちからすれば想像をはるかに超えた出来事でありました。それでもパウロはそのことを喜んでいますと語りましたし、このさまざまな苦難の歴史を通して私たちは何を教えられるでしょうか。そのことを思い巡らす1週間とさせていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様ありがとうございます。パウロたちは神のしもべとして、また神様と共に働く者としてその働きを続けました。またコリントの教会のクリスチャンたちに向かってもあなた方に進めますと語りましたし、神の恵みを無駄に受けないようにしなさいとそのように語りました。コリントの教会にはさまざまな困難や、また教会そのものに課題や問題がありましたが、そこに働いてくださった神様の御業を私たちは、この朝もう一度確認することができありがとうございます。パウロたちの働きによって、宣教の働きによって誕生したコリントの教会でありました。さまざまな問題を抱える中にあっても、神様、パウロはコリントの教会に進め、また率直に話す事柄もありました。2000年前の過去のそのコリントの教会ということだけでなく、今私たちが置かれたこの現代における教会の課題としても読み、また私たちがこのところから何を教えられ学ぶことができるかということを思い巡らすことができるように導いてください。私たちは神様の恵みをいただきました。またイエス様を信じる信仰によって御霊をいただいています。 さらに御霊に満たし、御霊に導き、御霊によって歩む教会全体としてくださいますように。この時期、寒さ厳しい日々が続きます。コロナも未だに収束に至っておりません。いろいろと制限を受けながら毎日の生活を送っておりますが、どうぞ私たちはこのような今の中にあって、神様を神様として崇め、あなたを信じる者として、さらに死にすがり委ね信頼していく歩みとなさせてください。この後続く聖餐式も感謝しお祈りし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。